静岡市には朝旗遊水地があります。以前からお伝えしているように市民の憩いの場にもなっていて、自然や貴重な動植物がいっぱいある一方で遊水地というだけあって、今年もまたたくさんの雨が降ったり、その大水が出た時にはしっかりと保水してあたりを守ってくれているという存在にもなっているんですが、その朝旗遊水地を舞台に活躍していらっしゃるいろんな皆さんがいらっしゃいます。今日は朝旗湿原を保全する会の後藤正成さんにお電話で出演いただきます。もしもし。
あ、もしもし。
こんばんは。お世話になります。
こんばんは。
あ、お元気そうですね。
はい、なんとか
今年ほんとまた雨が多くって、植物大丈夫かしら、朝旗遊水地大丈夫かしらって心配になりました。
そうですね、お盆の時の台風でね、全面水没をしたんですけども。
あ、やっぱり水没したんですね。
はい、今年雨が多いということで、そうですね、葦とかそれからオギというようなね、その高くなる植物なんかがすごく元気がよくって、
元気が良くなるんですね
はい、もう草刈りがものすごく大変です。
そうか、雨がたくさん降っても平気なんですね。
そうですね、雨が降るとたくさん降ると、消えていってしまう植物と、逆に元気が出てくる、出る植物があるんですね。
ああ、じゃあ本当は残ってほしい方がいなくなっちゃって。
そうですね。
わあ、じゃあ今頃かなり背が伸びてぐんぐんしてきていますか。
はい。これからね、来月私に見られる桜田でですけども、これもやっと今年はね暑かったもんですから、なかなか花が咲いてくれなかったんですが、そこへ来てやっと花咲き始めました。
そうですか。なんかもう、はい、あそこの第4校区になるのかな。
はい、
はい、桜田でに関してはファンもできてるみたいですね。
そうですね、昨年もこの放送を聞いてたくさんの方に来ていただきました。
嬉しいですね。もちろん個人で自分の時間に合わせて第4校区遊びに行っても拝見することができるんですが、観察会もやってくださるんですね。
そうですね、今年はですね10月の15日の土曜日、雨天の場合は翌日の日曜日になりますけども、9時半から13時まで、朝旗遊水地の第4校区で、全観察会とそれからお茶とお茶菓子を無料で皆さんに飲んでいただきながら、桜田でだけではなくて里山の風景もゆっくりご覧にいただけるような仕掛けを考えております。
野立てをやるっていうところがおしゃれですよね。本当にお外で野立てですもんね。
そうですね。
場所が朝旗街道の、バス停を目安に行くのが一番いいんですかね。
そうですね、バス停ですと役場とそれから草場というバス停があるんですけど、そのちょうど、中間ぐらいのところに、朝旗遊水地の方に入っていく道がありますので、そこを入っていただくと、現場にたどり着くように案内のですね、看板も立てたいと思います。
案外細い道なので、あ、ここ入って行って大丈夫かしらって最初の時はねちょっとビクビクするんですけど、そこのところを勇気を持って行っていただくと分かりやすいですね。あとはね、
そうですね、車も入って近くまで入っていけまして、当日は臨時の駐車場も、用意をいたします。
あ、そうですか。すでにね、トイレと駐車場は準備されているという設備されている第4校区なんですが、それと別に駐車場を設けてくださるんですか。
はい、そうですね、トイレの横にもう1箇所、駐車場をご用意いたします。
はい、で大きな池沿いに上を木道が作られてますので、そこを通って行っていただいて、水鳥や亀などを見ていただきながら通っていただいて、
はい、
はい、でそこから先ちょっとね、あの草の間を縫って歩いていくんですけど、じゃあ足元にある看板などを気をつけて見ながらがいいかもしれませんね。
はい、そうですね、あの野立の場所、それから自然観察会やる場所同じなんですが、うん、ここまであのご案内の看板をところどころにあの立てておきますので、それに沿って来ていただければ、うん、あの到着するということになってます、
はい、10月15日土曜日の午前9時から午後1時までですね。
そうですね、うん、はい、で駐車場ですけど臨時駐車場は、はい、15時まで開けておきますので、
はい、
ご利用できます、
うん、じゃあその間ずっと自分であちこち散策したりすることができるってことですね。
そうですね、うん、ただ駐車場ですけども20台ぐらいしか入りませんので、あ、はい、あのできましたらあの、ウォーキングですね、うん、湧水中 の周辺回るウォーキングも当日行っておりますので。
あ、そうですか。
はい、バスで来ていただければ、うん、またゆっくり歩きながらですね、ウォーキングしながら自然観察ができるかと思います。
そのウォーキングのコースっていうのは行けばわかるんですか？
そうですね、野立の場所まで来ていただければ、うん、ご案内できる地図なんかを用意してありますので、うん、そこを回っていただきたいと思います。
はい、これね、こちらが桜田でという小さい看板に沿ってずっと進んでいきますと、本当に目の前いきなりふわーっと桜田でのね、一面の桜田での世界にが広がっていて、あれはまさしくシャングリラって感じしますよね。
そうですね、
うわピンクって声が出ちゃいます。
はい、日本のタデ科の植物の中でですね、うん、桜田でっていうのは一番綺麗な花を咲かせてくれるんですね。
あ、そうなんですね。
はい、
タデ食う虫も好き好きのタデなんですかね、あれ。
そうですね、そのタデはちょっと違う種類なんですけども、
はい
はい
はい、
非常に辛いタデがありまして、桜タデとよく似てるんですけども、
うんうん、
それはね、ちょっとね、噛むとね、うん、もうピリッとすごい辛いんですよ。で、その柳タデっていう植物なんですけども、そこからタデクウムシも、うん、ヌンっていう言葉が生まれたみたいです。
まあね、辛いものもだんだん癖になって好きになる人もいますからね。
はい。
桜タデの方は食べないですね。
そうですね、うん、桜タデのは見ていただくだけになりますけど。
かわいいですよね、でもね。
はい、
うん、
で花はちっちゃいんですけどね、
うん、そうそうそうそう、
たくさん群落作って咲いてますんで、本当にピンクの、うん、本当に絨毯のように見えますよね。
あれが自然って信じられないほど群生しますよね。
そうですね、でもね、10年ほど前にはね、ほとんどなかったんです。
お、
はい、それがそうですね、2013年頃から急にこう広がってきましたね。
え、何かしたわけじゃなくて、
ま、ただ毎年ね、草刈りはしてたんです。
はいはい
はい、草刈りをしていく中でもって、どんどんこう増えていきまして、まあ、大きな群落を作るようになり、なったんです。
もともとはそのあたりにじゃ あったってことですよね。
少しはあったんです。
うん、
はい、
で他の草に多分負けてたのが、草刈りのおかげでちゃんと増えることができるようになったんですね。
まあ、まさにその通りですね。で、湧水地の中で絶滅が心配されている植物っていうのは、大体人間の手が加わらないと生きていけないという、はい、草刈りをしてあげないと、はい、生息することができない植物っていうのが多いですね、う
ん、人も自然環境のうちなんですね。
そうですね、長いこう人間との付き合いの中で農作業をすることによって、うん、そういう植物っていうのは分布を広げ、仲間も増やすことができたんですけども。
そうですよね、
はい、うん、で、あと湧水地の周りで、まあ、田んぼも作られなくなり、そのレンコンも作られなくなりってことでもって、急激に少なくなっていったんですね。
うん、まあ 何万年とまではいかないかもしれないけど、まあ、今縄文も少し栽培もしてたんじゃないかってこと言われ始めてきてますので、本当に長い歴史の中でそういう自然環境になっていったものが、ここ十数年に何十年かで急激に変わってしまったってことですもんね。100年くらいなのかな。
そうですね、戦後ですね、
戦後、はい、
はい、
でそれを今また、手が入ることで戻ってきたってことですね、桜田ではね。
そうですね、
その風景を見捨てていただけるということになります。
はい、
お父さん、野立はどんなお茶とお菓子が今年は出そうですか。
野立なんですけど、まあコロナの関係もありまして、お抹茶を立てるってことはちょっとできなくなりましたので、あ、
はい、
煎茶とですね、それからお大福ですね。
あ、いいですね。
ご用意する予定でおります。
はい、じゃあこれはじゃあそのお席でいただけちゃうんですね。
そうです、皆さん無料で、はい、
振る舞いですね。ありがとうございます、はい、美しい景色も作っていただいて、そこでお茶もいただいて、なんか申し訳ないみたいですね。
うん、そんなことないですけど、皆さんにね、朝田流水寺の豊かな自然をぜひこう知っていただいて、ファンになっていただきたいなっていうやっぱ気持ちから、私たちも頑張っているんですけども、
朝畑湿原を保全する会というのは、その自然再生部会の中にあって、草刈りしてくれたり、そして自然観察会とか桜田でとか、あと夜の昆虫の観察会とか、まあね、コロナでいろいろできたりできなかったりなんですけども、やってくれて、はい、まさしく自然との付き合い方を教えてくれているっていうことですよね。
そうですね、自然を守るだけではなくて、その朝田湿原の利活用ですね、利活用しながら皆さんに、楽しんでいただきたいということで、そんな活動をやっております。
これお仲間は今じゃあそのまま活動一緒にやってらっしゃいます。
そうですね、ただ残念ながら皆さんね、高齢化が進んできまして、
はい、
草刈りをやる人材がもう毎年毎年少なくなってるんですね。
あら、これちょっとどうでしょう、学生さんとかなんか巻き込んでいかないと、ね、活動が大変かもしれないですね。
そうですね、今日ラジオを、ね、お聞きの皆さんの中でも、こういうような自然保護の活動ちょっとやってみたいよという方がありましたら、ぜひお出かけいただいてお声掛けをしていただければと思います。
そうかそうか、様子を見てからっていうのもありますよね。
そうですね、
池の方のね、亀に関しては今年もその会のね、静岡大学の加藤先生が、
はい、
調査を付近の学校の皆さんとしてくださってました。新聞にも載ってましたけど、
そうですね、
こういうのがね、
はい、
そのまままた横につうまくつながっていくといいですよね。
そうですね、
亀
の方もね、取っても取っても減らないんですよね。
外来種
ね、本当に奴らは強いですね。
生き抜こうとしてますからね。
そうですね、
知恵もありますしね。
はい、
桜田での方に関しては、その他どんな植物が楽しめそうですか。
そうですね、絶滅危惧種ということで、絶滅が心配されている、タコの足っていう植物があります、はい、非常にユニークな形してましてね、
ちょっと名前がそのまんまなんとなくこうね、はい、想像できる名前ですよね、タコの足。はい、
はい、その花、実がつく部分ですけども、秋になるとですね、赤く色づいてきて、ゆでだこの足をひっくり返したような、まさにそんな形なんですよね。
これも絶滅危惧種なんですか。
そうです、
朝畑湧水地ではなんとか保全されてる、
そうですね、朝畑湧水地では結構見ることができるんですけども、他の場所では非常に珍しい植物になっております。
そうなんですね、
はい、
じゃあ植物とか、あと昆虫とかも好きな方はまた行ってみるといいですね。
そうですね、昆虫の方もね、小紫っていう蝶々がいます。
大紫はね、国の蝶々って言われますけど、小紫っていう似た蝶々がいるんですね。
そうですね、ちょっと小型の、 非常に似た蝶々がいまして、これはですね遊水地の中の柳を食草にしてまして。
あ、そうなんだ。
はい、第四航空の中にもですね、うん、たくさんの柳
ありますね。
はい、生えてますんで、それを、まあ、餌にして、うん、年に3回こう発生するんですけど。
そんなに出るんですか。
そうですね、今回もなんとかスレスレで見れるかなっていう感じですかね。
時期的にね、はい、トンボ類もいたりしますしね。
はい、
うん、私実はね植物の中で柳っていうのはトップ3に入る好きな木なんですよ。
あ、そうですか。
だからそこ行くともう気持ちがよくてよくて
そうですね、春の新緑の時もいいですし、またね夏は日陰作ってくれますしね。
そうですね。そしてもう一つは浅畑遊水地の凄さっていうのは空の広さ、電線がない。
はい、
もうびっくりするほど空広いですよね。色が違うので、あの辺行くともう。
そうですね、今度来ていただく場所、野立てをする場所ですけども、うん、県外からの視察に来られる方もね、周りのこう余分な景色が見えないっていうんでしょうか、
はい
はい、うん、もう本当に素晴らしいところだって、すごいこう皆さん褒めてくれるんですね。
うん、楽しみですね。
そうですね、
もうしばらく時間がありますので、じゃあ桜田での周辺いろいろ看板立てたり、また草刈りですか。
また明日も草刈りです。
あ、明日もですか。ありがとうございます、はい、もしね、じゃあその気のある方、第四航空遊びに行っていただいて、なんとなくこんなことやってるのかなっていうのを見ていただいて、お仲間になれるようだったら声かけていただけると嬉しいですね。
そうですね、
また10月15日土曜日、桜田での観察会の立ても無料でいただくことができます。また臨時の駐車場も用意して待っていてくれます。朝9時から午後1時だそうです。楽しみにしてますね。
はい、ぜひお越しください。
体気をつけて、皆さんも。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。というわけで、今回は浅畑湿原を保全する会の後藤正則さんに登場いただきました。